자, 요시아기 도요비 시대 나갔다 까라네 산쇼 연쇼 시마스 자 이노리 마쇼 쇼 쇼 쇼 할렐루야 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 감사 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 이따시마스 미코토바 나를 쇼 호메 타타에마스 主に感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。このエリコに偵察者を送って彼らが戻ってヨルダン川を渡るんです。ヨルダンというものは死を意味するんです。私たちが死を通って約束の地天国に行きます。ヨルダンとこの約束の地はね、もう目の前に見えるんです。目の前に見えるけど、この貯液は非常に人間が越えることはできない神様の摂理によって登る渡る。ですよね。だからこれはヨルダンということはヨルダンを渡ってから私たちは主のところに神様の国に入ります。三日間かかったというね、二節に書いてありますね。それで三節。民に命じていた。あなた方の神、主の契約の箱を見、レビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たなら、あなた方のいるところを立って、その後ろを進まなければならない。だから契約の箱、契約という箱ですね。契約の箱、それは神様の臨在、まだその中には二つの板、十戒が入ってるし、アーロンの杖と、また金のマナ、金の壺が入ってます。マナ入れる。これはもう主のビジャ、イエスキリストのビジャ、またイエスキリストの蘇り、命であります。その契約が神様ご自身ですよ。だから神様ご自身が動くと、みんな、ついていくということですね。4節。あなた方と箱との間には約2000キュビトの距離を置かなければならない。それに近づいてはならない。それは、あなた方の行くべき道を知るためである。あなた方は今までこの道を通ったことがないからだ。じゃあこの契約の箱が1キロ2000キュビットだったら1キロですよね。1キュビット50センチにすると、じゃあ1キロ向こうに動き、契約の箱がそこに進んでいきます。そしたら中二直がそれをちゃんと見るんですよね。だから契約の箱が今動くんだ。そのくらいの距離が必要ですよね。それで、主が先に行かれる約束がありました。主が先に行かれるという約束です。主が先に行って戦う、主が先に行って陣を敷くという約束です。だからこの2000キュビット、だから主がなさったことを人間がね、私がしたということがないように、その距離ですね、明らかに主がされたということです。だからあなた方の行くべき道を知るために、主が教える、主が導く。今までこの道を通ったことがない、ね、カナン地を通ったことがない だからこのヨルダン川を渡る、そのことを主と共に渡る、主が先に行かれる、このヨルダンのことを、コセス、
ヨシュアは民に言った。あなた方の身を清めなさい。明日主があなた方のうちで不思議を行われるから、
だから主が不思議を行われる。だから私たちがこの死を通って、このカナン地約束の天国に入ることは主の恵みよ、主の恵みによって主が私たちを、信じる私たちを運ぶんです。これが主の不思議です。だからこの主の不思議によって私たちは天国に入るということね。6節、
ヨシュアは祭司たちに命じて言った。契約の箱を担ぎ民の先頭に立って渡りなさい。そこで彼らは契約の箱を担ぎ民の先頭に立って行った、
先頭に立った、ね、契約の箱を担いで民の先頭に立った、7節、
主はヨシュアに仰せられた。今日から私はイスラエル全体の見ている前であなたを大いなるものとしよう。それは私がモーセと共にいたようにあなたと共にいることを彼らが知るためである、
主が共におられると人が大きく見えるよ。だから主が私たちの中に今御霊としておられるんですね。だから人が大きく見える、皆さんがどこかで大きく見える、そのことはね、聖霊が共におられるからですよね。それで伝道ができるんですよ。本当にヨセフと共に主がおられたので、ヨセフが何をしても繁栄したということ、主が共におられるから。モーセも、モーセ自体が偉大じゃなくて、モーセと共におられた主が偉大です。ヨシュアも同じ、このように今からあなたを大きく見えるようにするということだね。じゃあ8節、
あなたは契約の箱を担ぐ祭司たちに命じてこう言え。ヨルダン川の水際に来た時、あなた方はヨルダン川の中に立たなければならない、
ヨルダン川に立たなければならない、ヨルダンに入ることですよね。入る、このヨルダン川でイエス様が洗礼を受けましたね。洗礼を受けて主が鳩のようにイエス様のところに下ってこられました。それから交渉会が始まる。だから主が共におられるから始まる。その前にはイエス様も神様ですけど、聖霊が来る前には大工としてヨセフを手助けるその大工でした。だからみんなナザレの人々が分かったのよ。あの人大工の息子じゃないか、聖霊が来られたということと、それを全然分からないからね。だから皆さん、私たちが聖霊を受けると人が変わるのよ。聖霊は神様ご自身です。だから神様が共におられると人が大きく見える、大きな活動ができる、そのこと。だからいつも聖霊様と人格的な交わり、聖霊を受けること、聖霊様と共に歩むこと、これがヨルダン川を渡る、ヨルダン川に入る洗礼ですね。ヨルダン川に入る。9節、
ヨシュアはイスラエル人に言った。ここに近づき、あなた方の神主の言葉を聞きなさい。ヨシュアは言った。 生ける神があなた方のうちにおられ、あなた方の前からカナン人、ヘテ人、ヒビ人、ペリジ人、ギルガシ人、エモリ人、エブス人を必ず追い払われることを次のことで知らなければならない。
だからこの生ける神が、ね、あなた方のうちに、だからじゃあヨシアと共におられる主がまたこの民と共にしてくださって、その敵を全部追い払うということです。注意せず、
見よ、全地の主の契約の箱があなた方の先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとしている。今部族ごとに一人ずつイスラエルの部族の中から12人を選び出しなさい。全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまると、ヨルダン川の水は上から流れ下ってくる水がせき止められ、せきをなして立つようになる。
じゃあだから信仰というものはね、この行動ですね、動きました。そしてヨルダン川のところに入りました。もう命がけたことですね。ヨルダンに入る、洗礼を受ける。だから水がこうどんどんどんどん入って、おお、もうこのままだったら死ぬというところまで行った時に、約24キロ向こうのところからせき止められた。せき止められた、24キロ離れたところでせきが止められて、その水が来ないんですよね。だから主の約束、それを握ってね、イエス様がヨルダン川に入ったように契約の箱が入りました。そのように私たちも、ね、この神様の御言葉を信じてヨルダンに入る、洗礼を受けるということね。そうすると奇跡が起こる。14節、
民がヨルダン川を渡るために天幕を立ったとき、契約の箱を担ぐ祭司たちは民の先頭にいた。
先頭にいた。15節、
箱を担ぐ者がヨルダン川まで来て、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸ったとき、ヨルダン川は刈り入れの間中岸いっぱいにあふれるのだが、上から流れ下る水は突っ立って、はるか彼方のサレダンのそばにある町アダムのところで堰をなして立ち、アラバの海、すなわち潮の海の方に流れ下る水は完全にせき止められた。民はエリコに面するところを渡った。
じゃあこのアダムというところ、その渡ろうとしたそのところから24キロ離れているところですね。イスラエルの民がシテムというところに出発して、ヨルダン川の岸辺のところに渡る前だったということ、そこから計算すると約24キロ離れているところです。そこがね、ダーンと水が止められている。17節、
主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中の乾いた地にしっかりと立つうちに、イスラエル全体は乾いた地を通り、ついに民はすべてヨルダン川を渡り終わった、
ヨルダン川を渡り終わった。で、このエリコに面するその部分ですよね。エリコの面するそのところからアダムまで、ヨルダンのその流れるそのアダムの水がせき止められた。それでみんなが渡ることができた、ね。まあ、すぐ目の前がエリコです、ね。このように神様がされたんですね。4章1節、
民がすべてヨルダン川を渡り終わったとき、主はヨシュアに告げて仰せられた。 民の中から12人、部族ごとに1人ずつを選び出し、彼らに命じて言え、ヨルダン川の真ん中で祭司たちの足が固く立ったそのところから12の石を取り、それを持ってきて、あなた方が今夜泊まる宿営地にそれを据えよ。
うん、じゃあ12石を、12ジョッグが入って、このせき止められたところから石を運びなさい。とその12石をこの主が立てるように命じられました。これはなぜ神様がされたことを記憶するように、だから私たちも神様がなさったことを記憶すること、 think、ね、覚えること、それで感謝すること、私たちの力で渡ったんではない、主の力で渡ったから、ね、そのこと、それを覚えるように、ね、じゃあ4節。
そこでヨシアはイスラエルの人々の中から部族ごとに1人ずつあらかじめ用意しておいた12人のものを召し出した。ヨシアは彼らに言った。ヨルダン川の真ん中のあなた方の神主の箱の前に渡って行って、イスラエルの子らの部族の 数に合うように各自石一つずつを背負ってきなさい。うん、
じゃあこの石を背負ってきなさい。7節。
あなた方は彼らに言わなければならない。ヨルダン川の水は主の契約の箱の前でせき止められた。箱がヨルダン川を渡るとき、ヨルダン川の水がせき止められた。これらの石は永久にイスラエル人の記念なのだ。
うん、だから神様がなさった、神様が先に行かれた、神様がせき止められた、ね、奇跡でしょう、ね、もう水がこうどんどんどんどん上がって、ああこのままだったら死ぬんだと、人間が死ぬことよ、死ぬ、バプテスマということは死ぬということよね。そしたらキリストがよみがえる私の中で、だから人間が死だということは絶対言わない。それがバプテスマですよね。私は死ぬ、キリストと共に十字架につけられる、それでキリストが私のうちに生きる、そのことの記念ですよ、記念。うん、ああその石を見ると、ああ主が先に行ってヨルダン川をせき止められて私たちを渡らせた、私たちは主が止められなかったらそのまま死ぬ、ね、そのまま吐いて終わったということよね。10節。
箱を担ぐ祭司たちは主がヨシュアに命じて民に告げさせたことがすべて終わるまでヨルダン川の真ん中に立っていた。すべてモーセがヨシュアに命じた通りである。その間に民は急いで渡った、
うん、このようにモーセに言われた通りであった。そこに入った、その神様がそのヨルダン川をせき止められた真ん中でね立っていった。14節。
その日主は全イスラエルの見ている前でヨシュアを大いなるものとされたので、彼らはモーセを恐れたようにヨシュアをその一生の間恐れた。
うん、これリーダーシップですね。これは主ご自身がされる、だから主が私たちと共におられるとリーダーシップが生じる、ね、だから皆さんいつもイエス・キリストを聖霊の満たしを祈り、神様がこの望んでいることをするとそのようになります。イエス様がこのバプテスマをヨルダン川で受けられました。よく考えてみるとこれありえないことよね。自分が作られた人間が立って 마무시로쇠다치とかね、そのようにさっけんでる、そのバッションにイエス様が現れました。みんながもう大勢の人々が集まってる、まあ、今の表現ですればテレビ局のもうカメラや新聞記者たちがみんな集まってる。そこはもうオピニオンリーダーの場所ですよ。そのぐらいヨハネは有名だった、ね、そのところにイエス様が来られて、私に洗礼授けてと言われる。ヨハネはびっくりするんですよ、ね、いや私はあなたから受ける、いや主が摂理としてこのことされるんだ、それが何か、入って自ら上がってる時に聖霊が鳩のようにヨハネの目で見えたんだよ。ヨハネは長くそれを聞いたんですよ。聖霊のバプテスマを受ける方がその方だ、メシアだった。だから彼はもう全力で、有名の、ね、キャスターですね、有名人ですよ。だから私は水でバプテスマを授けるけど、あの方は聖霊のバプテスマを授ける、そのような発言ができたのはそのことです。彼の目で聖霊が鳩のように下ることを見えたんですよ。大いなるものに、ね、される。でイエス様は従順、天の御座を捨てた時にも従順でしたね。それを捨ててベテレヘムの会話を家にお生まれになる。そして大勢の人々の前でイエス様がまだ死ぬ、ヨルダン川に洗礼を受ける。鳩が聖霊が鳩のように主に臨在する。それで天からね、あなたは私が愛する子、私はあなたを喜ぶ。それから交渉会が始まる。だからヨシュア、イエシュアですね、これはイエス・キリスト意味する。だからね、このように、洗礼、ヨルダンに入った時この奇跡が起こって、それでそれを中に石を集めて、それを証拠にして、それでヨシュアが大いなるものに主がされたというね。だから従順が必要よね。18、
主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中から上がってきて、祭司たちの足の裏が乾いた地に上がったとき、ヨルダン川の水は元のところに帰って以前のようにその岸いっぱいになった、
この上がった時に元通りになったんですよね、これも神様が見せたことであります。中に石を全部集まるまで、それで21節、
イスラエルの人々に次のように言った。後になってあなた方の子供たちがその父たちに、これらの石はどういうものなのですかと聞いたなら、あなた方はその子供たちにこう言って教えなければならない、イスラエルはこのヨルダン川の乾いた土の上を渡ったのだ、
じゃあこのように子供たちに主がなさった、主が先にされた、うちの教会の建てられたこととかも本当に主がされたんですね。これを主がなさいました、子供たちに教えること、これとても重要ですね。じゃあ第二テサロニケ三章に行きましょう。一節から、
終わりに兄弟たちよ、私たちのために祈ってください。主の御言葉があなた方のところでと同じように早く広まり、また崇められますように、
じゃあ祈りが重要です。イエス様は祈るために荒野に退かれて40日40夜断食されました。 だから聖霊を受けてから私たちは祈ることが重要ね。この祈りによって聖霊がますます注がれます。聖霊充満、聖霊充満。だからそれでメッセージを述べ伝えるんですね。だからパウロは私のために祈ってくださいと祈りを頼むんです。まだ悪い者たちがいっぱいいるからということも含めて、まだ出世す、
私たちはあなた方のところにいた時にも働きたくない者は食べるなと命じました、
そのことはサイリンのことですね。テサロニケのところはサイリン、サイリンがもうすぐまだ10月23日このナッパの祭りなんですけどね、ロシャシャナですよね。とにかく、都市がユダヤ歴が変わるんです。5756年、とにかく性格はあれだけど、じゃあラッパが吹き鳴らす時景況があると、まだアメリカから韓国から大変な、以前10月28日のそのパニックのようにね、景況、そこで景況が起こるんだと、今大々まだそのあれがまだ起こってるんだよ。だから彼ら仕事しない、またもう9月23日だからもう間もなくですね、仕事全部、職業全部捨てました。まだ歴史から教えられない、ね、この安息教がね、こう毎1800年からずっとこの景況とか、彼ら景況より再臨のことを言ったけどね、それで仕事しない、公務員たちがそれをもう間もなくだからね、9月だから、皆さん騙されないでよ。もちろん私は今日でもいつも言ってるでしょ、今日でも主は会うんですよ、主が呼んだら、けど今イスラエルを見て、まだイスラエルまで行くその地域地域を見て、また私たちはこの日本見る、日本1000万人救礼、自分たちだけ行っちゃって、あんな利己主義たちだけ主が手に集めてどうなるかな。まだ北朝鮮も残ってるし、シルクロードが開いたらね、もう大収穫をしなければならないよ、中国。だからこのようにね、仕事しない、選挙しない、ただもうただただこう山のところに逃げて、こう上だけ見てる。注意です。
ところがあなた方の中には何も仕事をせず、おせっかいばかりして締まりのない歩み方をしている人たちがあると聞いています。
だからこれもこのね、テサロニケのところに復活の話を知ったことで、彼らがこのように人が変えられるという話をこんなに公開してね、もうすでに終わりが来た、2000年前ですよ、2000年前からずっとこのことが起こってます。しかしね、廃墟が起こる、第1番目廃墟、2番目は不法の人、反キリストが、 また第三神殿よ、第三神殿、そのことで、私たちが終わりが近づいたということが分かるんだけど、このようなね、今9月に、いや主がいつであるかは主もイエス様も知らないと言われました。それなのにいつもこのようにね、今回ラッパの祭りのロシャシャナのその日景況が起こるって、じゃあ惑わされないように、聖書が言われる言葉ではない、主はそのように時間してしません。十二節、
こういう人たちには主イエス・キリストによって命じまた進めます。静かに仕事をし自分で得たパンを食べなさい、
私もこの景況論を言っている人たちに言います。主イエス・キリストによって命じます、また進めます。静かに仕事しなさい、自分で得たパンを食べなさい、ね、だから間違った景況論ね。13節14節、
しかしあなた方はたゆむことなく善を行いなさい。兄弟たちよ、もしこの手紙に書いた私たちの指示に従わないものがあれば、そのような人には特に注意を払い交際しないようにしなさい。彼が恥じるようになるためです。
じゃあこのようにね、反キリストもまだ見えてないし、第三神殿もまだでしょ、まだ日本の1000万旧霊もそうですし、まあ、私たちがもう再臨はもう遠いというその話を知ってるんじゃない。いつでも主が来られますよ。いつでも私たち個人個人の終末はあるんです。だから毎日この主と会う私たちの準備をしながら、もうですよ、イスラエルまで進んでいく。イオジンの風が満たされてイスラエルが全部救われること、それが聖書の約束ですからね。このような景況論は危ないよ。静かに自分の仕事をしなさい。主が来られるまで自分の立場をいつも守りながら位置を守りなさい。慌てないで。じゃあテサロニケまでしまし。じゃあ祈ります。主よ、主よ、主よ。